前回私が中学生、高校生の時に読んだ自己啓発本をたくさんご紹介しました。そしたらね、だらだら喋りすぎたせいで30分ぐらい喋っていたので、後半は次回に回すということで今回喋っております。それで今回は私が自己啓発本を読んで全てを通して学んだことを3点に絞って皆さんにご紹介するということでした。はい、早速ご紹介していきたいと思います。一つ目が、みんなに好かれることを諦めるです。このとても普通とも言える、とても当たり前とも言えるこのことを、私は中学生かなの時に諦めました。はい、これを受け入れました。皆さん、みんなに好かれようとしているせいで苦しい人は、まあ別にみんなに好かれようとして実際に好かれて幸せな人は別にいいんですけど、みんなに好かれようとして苦しくなっている人は即座に好かれることを諦めましょう。はい、無理だから、みんなに好かれるなんてなかなか難しいことなんじゃないかなと思います。はい、そもそも私自身が気分屋だし、すごく自分の気分が態度に出るし、ぶっきらぼうだし、伝え方は悪いし、口は悪いし、っていうところがあったので、全然万人受けしないタイプだったんですね。すごくみんなから好かれる人っているなぁと思うんですけど、私はそのタイプでは残念ながらなかったんですね。だから早々に諦めました。これは英断だったんじゃないかなと自分では思っています。はい。好かれることを諦めるだけで、すごく気が楽になる気がしています。はい、続いて二つ目が、自分にコントロールできることとできないことを分けて考えるです。これは多分アドラー心理学と7つの習慣から学んだことなんじゃないかなと思います。前回紹介した本の中に、アドラー心理学に関わる本と7つの習慣に関わる本が入っていました。これは皆さん分かっているようで、分かっていないことなんじゃないかなと思っています。自分にコントロールできることとできないことを分けて考える。端的に言ってしまえば、相手の気持ちは変えられないということです。相手の気持ちとか行動は変えることはできないということですね。これすごくシンプルだなと思う反面、とても残酷な事実だなと思うこともあって、相手が喜ぶことを期待して行動したり、相手に好かれたいと思って行動したり、したことが裏目に出たり、相手には自分が思った通り受け取ってもらえなかったり、でもそれは相手のせいではなくて、そしてまあ自分のせいでもあんまりないんですけど、この少し残酷とも言える事実を受け入れることによって、人生が楽になる人っていうのは一定数いるんじゃないかなと思います。これは私がそうでしたね。相手は変わらないんだ。自分しか変えられないんだ。っていうことですね。相手に問題があって、相手に変わってほしいと思ったとしても、変えられるのは自分の行動だけなんですね。そしてその行動が効果的に働いた時に、相手はもしかしたら変わるかもしれないんですよ。結局、すごく、まあ、もしかしたら、また残酷で辛い事実ではあるけど、何か、嫌なことがあって、嫌な状況に自分がいて、それを打開したいと思ったとき、やっぱり変えられるのは自分の行動だけなんですよね。自分がその嫌な状況に対してどう処理するか、どう行動するか、まあ、それを考えると。それしか道はないよと逆に、ということですね。はい。ことでした。そして三つ目が、意外と他人も自分のことで精一杯ということです。前回の冒頭でお話しした通り、私すごく自意識が高くて、自意識が過剰でですね、そのせいで たくさん悩んできたんですね。自分はどう見られているんだろう、どう思われてるんだろう、好かれたい、嫌われたくない、優秀だと思われたい、賢いと思われたい、とかね。まあもちろん可愛らしいと思われたい、綺麗だと思われたいっていう、まあ、気持ちもありましたけど、それよりかは、優秀だと思われたいっていうのがね、非常に強かったんじゃないですかね、私は。それで失敗したくないし、かっこ悪いところは見せたくないしというので、たくさん悩みました。ですが、これは、ブッダ関係で学んだことなんじゃないですかね。他人も自分のことしか考えてないよと。あなたが今、自意識過剰になって、いろいろ自分は自分は自分はって考えているように、他人も、結局自分が一番大事だし、自分のことしか考えてない。自分の、まあ、それは別に悪いとか、そういうことを言いたいわけじゃなくて、自分の見られ方、自分の立ち位置、自分のその社会におけるポストとか、なんかそういった立場をとかを気にしているんであって、意外とあなたが思っている以上にあなたのことを誰も見ていないっていう っていうことですよ。このご飯のお供って18歳から22歳のリスナーの方が一定数いるはずなんですね。Spotify の分析によると一定数いるはずなんですけど、なかなかそういった方からまあご連絡をもらったことはないんですけど、多分思春期、なんかそういった中学とか高校生の頃の方がこういったことで悩むと思うんですよね。だから、まあそういった、まあ方々には、まあぜひ、今回喋ったようなこと、前回喋ったようなことを参考にしていただけたらいいかなと思います。で、今回は3つご紹介してきましたけれども、最後の最後に、少し、まあ興味深い、概算をしてみたいと思います。はい。概算。まあ、大まかに計算する概算ですね。をやってみたいと思います。今、この瞬間までに、自分が知り合った人たちの数を考えます。まあ、知り合ったっていうのは、名前と顔が一致するぐらいですかね。のレベルでいいので、知り合った人たちの数を考えてみます。まあ、私は田舎出身で、小学校の時は一クラス20人ぐらいしかいなかったので、小学校6年間で、まあ、地域の人たちとか先生方とか、まあ、同級生はその一クラスだけだったんですけど、とか、あとは、そう、地域の人たち、習い事の人たちとかも全部含めて6年間で100人に出会ったとします。100人と知り合ったとします。はい。そして中学の時は、一クラス40人で3クラスあって、っていうので、もう少し規模が増えて、中学校の時には、中学校3年間で、まあ、1000人と出会ったとします。はい。まあ、よくわかんないけど、まあ、オーダーとして10の3乗ぐらいと考えます。で、次は高校です。高校は、まあ、中学よりは多いと思うけど、あんまりその学校の規模としては変わんなかったんですね。一学年120人ぐらいだったし、3クラス、40×3 クラスぐらいしかいなかったので、まあ中学校と同じぐらいで1000人ぐらいとします。で、大学に入ると、まあなんだかんだたくさんの人と知り合いますので、まあ2000人ぐらいとします。サークルの人とかバイトの人とか、先生方、研究室の人たち、もちろん大学のその同じ学部の人たちとか、全部含めて後輩たち、先輩たちも全部含めて2000人としました。大学4年間で2000人としました。するとですね、100たす1000たす1000たす2000で4100人の人にだいたい出会ったとしますね。 社会人の方は1年間にどれぐらいの人と知り合うかなっていうのを自分で考えて、まあ、大まかにオーダーが合うぐらいでいいので、まあ、結局10の2乗か3乗かぐらいの数になると思いますけど、それぐらいで計算してみて考えてみます。今まで自分が知り合った人たち、名前と顔が一致する程度には知り合った人たちの数を数えてみます。そして次に自分にとって大事な人、中学校、高校時代の大事な友達、印象深い先生とか、あとは今でも頻繁に連絡を取っている友達、あとは別に連絡は取ってないけど心の中にずっと大事にいる友達、元彼とかでもいいですよ元彼元カノとかも、別にいいですし、含めてもらって大丈夫だし、習い事の先輩とか、まああなたの人生にとって重要な役割を果たす人、または果たした人の数を数えてみます。例えばね、大学のサークルの中、同期でも結構人数いますよね。同期でも20人、30人いたりするじゃないですか。でもその中でも自分がすごく好きな人って分かれてくると思うんですよね。で、なんかそういう人だけをピックアップしてみます。自分にとって重要な人たち。皆さんは何人くらいいましたか？私は、まあ、30人弱ですかね。すごく中学の頃にお世話になった先生とか、友達とか、高校の友達、今でも連絡を取ってる友達とか、高校の先生とか、習い事の先生とか、あと家族とか、まあいろんな今の彼とか、サークルの友達とか、学部の友達とか、研究室の先生とか、だからそんなの全部含めて30人ぐらいでした。皆さんはどうでしたか？もっと少ない人もいるかもしれないし、もっと多い人もいるかもしれません。だけど、よくよく考えてみると、あなたが知り合った人の数っていうのは、もっと多いですよね。桁が一桁、二桁多いと思います。二桁ぐらい多いと思います。私の場合、4100人分の30ぐらいが、私にとって重要な、私の人生に重要な役割を果たした人たちなんですね、現時点では。で、もっと長く生きたら、多分、その割合っていうのはだんだんだんだん小さくなっていくと思います。自分にとって大事な人の数っていうのはやっぱある程度決まっているのではないかなと思います。まあ何が言いたいかと言いますと、お察しの方いらっしゃると思いますけれども、大体誰かの人生にとって重要な大事な人たちっていうのは、出会った人たち、知り合った人たちのうちの1割にも満たないということですね。ん？これは何が言いたいかのまだ一つ目、なんか 30% ぐらいしか言ってない気がするけど、まあ、つまりは、大体が9割がどうでもいい人ということです。真実がこれです。9割がどうでもいい人です。皆さんは、残念ながら、あなたが知り合った人たちの、皆さんが知り合った人たちのうち、1割はあなたのことすごく大事に思ってくれているけど、9割の人は、あなたのことを好きでも嫌いでもないと思っていると思います。概算の結果、そういう結果になりました。だから、気にしなくていいんですよ。9割のどうでもいい人のことは。1割のあなたのことを大事に思ってくれていて、あなたが大事に思える人たち、大事に思いたい人たちを大切にしていけばいいんですよ。と思います、私は。 と思います。さっきね、自分にコントロールできることとできないことを分けて考えましょうって言いましたけど、自分の考えていることと相手の考えていることが違って、で、どんなに言葉を尽くしたとしても 100% 理解し合えることっていうのは不可能だと思います。自分が良かれと思ってしたことが相手にとって迷惑とか、まあそういうのはあるし、あとは相手に、逆にね、相手に嫌なことされたと思っても、相手はそんなつもりなかったかもしれないんですよね。もうどう行動するかっていう、自分がどう行動するかっていうのしか自分はコントロールできないし、相手が自分の行動に対してどう受け取るかっていうのは本当に相手次第なところがあるんですよね。で、最近ニュースとか見ててすごく思うことなんですけど、言葉一つ、行動一つを取り上げて、その人の全てを判断するようなことって、それって良くないんじゃないかなと思っていて、やっぱり人のことは深く知り合わないとわからないし、何回も何回も話していろんな時間を一緒に過ごしてじゃないとわからないし、そういった信頼関係を築けてからじゃないと相手のことはわからないし、で、まあそこまでみんなのこと分かる必要はないんですよ。だって9割どうでもいいから。9割どうでもいい人だから、そこまで深く理解しようとする必要はないかもしれないけど、だけど、よく知りもしない人のことを言葉一つ、行動一つで判断することはできないし、もし、ああいうことする人はこういう人なんだろうなって思ってしまった自分がいたとしたら、ちょっとそれはそうとも限らないんじゃないのって自分に、なんだろう、言えるぐらい、そうやって自分に言いたいなと思う今日この頃ですね。まあ深く知り合っていく中で、相手がね、自分に悪意があるかどうか、自分を嫌っていないかどうかっていうことぐらいはわかると思うんですよね。悪意、自分に悪意を向けている人、自分を利用しようとしている人、その人の利益のために利用しようとしている人とかはすぐに離れた方がいいと思いますけど、まあそれ以外、明らかに敵意を向けられていないときは、まあ自分からね、勝手に相手のことを判断して、勝手に相手を悪く考えて邪推しないというか、はい、邪推してしまうのはやめよう自分と最近思っています。私結構連絡してくれないっていうことに関して邪推したりもするんですよね。高校の友達とかすごく仲が良かった友達で、私はすごく連絡したいし、自分からは何回か連絡取ってるんだけど、相手からは連絡来なくて、あ、私って相手にとってはどうでもいいのかなって、そういった邪推をすることがあります。ありますが、でも自分から連絡した時、その友達は私に会いたがってくれるし、実際に会ってくれるし、だからまあ別に私がどうでもいいとか嫌いとかそういうのじゃないからいいかと思うようにしています。はい、皆さんもね、行動をしないということにも意味を持たせてしまう人いるんじゃないかなと、私の他にもいるんじゃないかなと思いますが、邪推はやめましょう。はい、相手の考えてることは 自分にはわかりません。わかっているような気がしているだけです。わかりません。だから相手のことを邪推しないでおきましょう。何の話だこれ。まあということでした。まとめるとね、まとめると、あなたが知り合う人のうち9割はどうでもいい人なので、とりあえずみんなに好かれることは諦めておいて、はい、自分の大事な人、自分を大事に思ってくれてる人を大事にしていきましょう。自分の行動しか変えられないので、相手に変わってほしいと思ったとしても、まずは自分から変わりましょう。アプローチを変えてみましょう。そして相手がどう考えてどう行動するかを観察してみましょう。そういったアプローチの方が面白いかもしれないということですね。そして最後に、意外と他人も自分のことで精一杯、他人も自意識過剰だと結局ね、ということだから、あんまり失敗するしたり嫌われてしまうかもしれないって気に悩む必要はないよという、まあそういうお話でした。